水曜日のコメンテーターは富山国際大学客員教授の鈴木康夫さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ今日の話は、
人生も黄昏時になとこういうことを言いたくなるんでしょうかという話なんですけど、私の妻がある時必要があって私の戸籍謄本を市役所から取り寄せたんですね、あらっと驚いた声を出したんです、どうしたんだいって聞くと、私の両親が婚姻届を出した日付と私が生まれた日付が同じだって言うんですね。
おお
私も驚きました。そこはじっと我慢し、いや多分戦時中だったんで婚姻届を出す暇がなかったんだろうと話を収めましたが、もし両親が生きてればぜひ聞いてみたかったですね
ですね。
もう一つわからないことがあるんです、私は以前読売新聞社に勤めていたんですけれども、特派員として1970年から75年まで当時のソ連で勤務してました、1971年でした。モスクワの映画制作会社モスフィルムから支局に電話がかかり、映画に出演してくれる日本人が一人欲しいんだけどと言うんです。で、まあ条件を聞くと、日本人らしく見えればそれで結構、多少ロシア語もできるといいですね、朝9時から午後3時まで、7日間来てほしいんです、と言うんですね、当時読売のモスクワ支局には、私より 5,6 歳年上の支局長と新人の私の2人がいました。実はこの時迂闊にも映画の題名監督の名前を聞きませんでした。おそらく支局長自身興味を持ったと思うんですけれども、親切に私にお鉢を回してくれました、撮影中のスタジオに案内され監督に紹介されました。なんと、あのロシア映画の神様とも言われるアンドレイ・タルコフスキーがそこにいたんですね、ちっとも威張ったりせずハンチングをかぶった小粋な青年監督の風情でした、最初彼がタルコフスキーだとわからないくらいでした、とにかく凝り性の監督でした。私の役は宇宙探検から戻ってきた俳優バタニオスが演じる主人公の宇宙飛行士が報告する国際会議に出席している日本人科学者、で他にアメリカ、イギリス、インドなどの外国人も、みんな顔なじみのモスクワ駐在特派員だったんですね、わずか5分のシーンを撮るのに平気で、半日をかけるんです。さすが共産主義国だと心の中で思いました、しかし楽しい1週間でした。朝9時から午後3時までしっかり撮影で、我々脇役だからセットの近くで見てればいいわけです、昼はスタジオ内の食堂でうまいランチにありつけました。しかも値段は安い、結局この作品はカンヌ映画祭に正式出品することはできず、特別参加という形で上映されましたけれども、見事に特別審査員賞を受賞し、その後各国で公開され名作としてタルコフスキーの名を挙げました、日本でも評判になりました、さて私の問題は、当時100人か200人はいた、あるいはマスコミ関係者に絞っても20人はいた日本在住日本人の中で、なぜ私か、あるいは私の上司に的を絞って話を持ってきたのかです。2人とも日本人みたいな顔はしてるけれども映画向きの顔スタイルとは言えません、モスフィルムはどっかに相談したんでしょうかね、だとすれば外務省新聞課じゃないかと思うんですが、しかしその頃私は日本大使館の建物の中にソ連製盗聴器が発見されたという記事を書いてソ連側に睨まれていたんです、それに私の叔父が警察庁の幹部だということもあって、ソ連側は私をマークしていました、それなのになぜと思うんですね、分かりません。しかし普段取材できない映画撮影所をしっかり見ることができ、日本人としては初のタルコフスキーインタビューも実現しました、神様のご配慮と思ってあまり気にしないこと、そう思うことにしたんです、
でも疑問の割には収穫の方が多いなというイメージがあるんですけどね
そうですね、
ちょっとまた今度見せてくださいその映画、
はい
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
水曜日のコメンテーターは富山国際大学客員教授の鈴木康夫さんでした。